今朝の聖書箇所を共に読みたいと思います。旧約聖書の詩編第42編1節から6節、日本語では1節から6節になります。お読みします。スクリーンをご覧ください。指揮者によってマスキールコラの子の詩。鹿が枯れ谷で水をあえぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたをあえぎ求める。神に、生ける神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰げるのか。昼も夜も私は涙を食物とする。人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。私は祭りに集う人の群れと共に進み、喜びと感謝の声の中、彼らを神の家へと導いた。それらを思い起こして私の魂を注ぎ出す。私の魂よ、なぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。以上です。聖書という書物は大変分厚い書物でありますし、最初から終わりまでを一気に読むということはなかなかしがたいものであるかと思います。しかし、この旧約聖書の中にある詩編という言葉、この書物を見ていきますと、きれい事では済まされない、そのような私たちの人生の、赤裸々なと言いますか、ぐじゃぐじゃした、なんかごたごたした、そんな様子を伺うことができます。詩編は非常に長い書物であります。全体で150編ほどございまして、皆さんもご存知の通り、この150編というのは5巻に区分されているものです。次のスライドお願いします。詩編の区分というのは、スライドに出していただきましたけれども、第1巻が第1編から41編、第2巻が42編から72編、3巻が73編から89編というふうに、こういうふうに続いていきます。一見何の変哲もないと言いますか、アトランダムに、偶然にと言ってもよいかもしれませんけれども、そのような構成になっているように見えますが、しかしよく見ていきますと、この詩編全体には流れがあることに気づかされます。そして今日共に聞いていますこの42編というのは、第2巻の冒頭にあたる詩編でありまして、続く43編と実はセットで一つとして考えられているものとして私たちに残されています。冒頭の42編のところで、指揮者によってマスキール、コラの子の詩というふうに書いてありました。この第2巻の冒頭の8編、42編から49編までは、このコラの子供たちの詩であるというふうに正し書きがされています。少し、わかりづらいかもしれませんけれども、このコラという人は、旧約聖書の中で、レビ人として、つまり、神の幕屋で神の神殿で奉仕を仕えていた人として、非常に有名な人でありました。神様と出会うことのできる場、それが幕屋であり神殿という礼拝の場でありました。そのレビ人たちが歌う、この詩編の言葉、印象的なものが一つございます。次のスライドお願いします。それが84編の11節というところです。あなたの庭で過ごす一日は私の選んだ千日にも勝る。神の家の戸口に立つことは悪の天幕に住もうにも勝る。この人たちがどれだけ礼拝の場に集うということが幸せなことであるのか、幸いのことであるのかということを物語っているような、そんな言葉であります。この第2巻は特に神様との交流、信頼関係ということについて述べられていると、ある人が言っていましたが、このコラの子供たちというのは、実は大変辛い経験をした人たちでありました。皆さんご存知かと思いますけれども、このコラという父親です。この人は、モーセとアロンに対して反逆を犯した人でありました。 アラノの40年の中、エジプトから脱出した民は約束の地に向かっていきます。そこで食べ物がなく、また飲み水がない。不平不満を言いました。コラは250人を率いてモーセとアロンにチャレンジしました。あなたたちが本当に神様から言葉を受けて私たちを導こうとしている、その権威があるんだろうかとチャレンジしたわけです。長い話を短くしますと、神様はこのコラと250人の人たちを裁き、大地が裂け彼らを飲み込んだと、非常に痛々しい場面が聖書には出てきます。しかし、このコラの息子たちは死にませんでした。神様はコラの子供たちを憐れまれた、そして用いられたと聖書は言っています。つまり、お父さんは反逆の罪を犯しました。しかし、神様はその罪を子供たちには着せなかった。むしろ彼らを憐れみ、神様を礼拝するために豊かに用いられたのだということが言えます。これは少し余談になった、なるかなという知識ですけれども、この42編43編の内容を見ていきますと、この言葉、内容的には、ヨブ記を彷彿させるような内容となっています。なぜ私はこれだけ苦しまなければならないのか。なぜあなたは遠いところにおられるのか。神様への渇望を訴え、そして揺るぎない信仰、賛美というものが繰り返されていきます。キリスト教への信仰、キリストへの信仰のゆえに責められたり、嫌がらせを受けたり、ましてや迫害を受けるということが世界ではしばしば起こります。しかし、今この日本に生かされている私たちにとっては、そういったことがほとんど体験されないことかもしれません。日本のこの状況、主のお守り導きが豊かにあることを主に感謝いたしますけれども、しかし同時に、世界の中では今もなお迫害下にある教会がございます。また日本でも、能登半島の地震の後、教会の人たちがトラクトを配りました。先日聞いた話ですけれども、そのトラクトをなんと小学校で子供たちが踏み絵にしていたという、そんな事態も起こったということをお伺いしました。あなたはクリスチャンですか？だったら、あなたは私たちと違いますね。そういうふうに嫌がらせを受けたり、責められたり。皆さんの中にもそういう経験をなさっている方もいらっしゃるかもしれません。かくいう私も小学生の頃、なんで日曜日に教会に行かなきゃいけないんだと、父母に泣きながら叫んで訴えたこともありました。みんなは遊んでいる、野球もしてるし、サッカーもしてる、なんで日曜日にそんなとこ行くのと同級生たちに言われたりしたこともございます。しかし、そういった責められたり嫌がらせと受け止められるようなことを言われるというのは、世界の様々な状況に比べますと、なんてことはありません。今、ある国では、牧師がいきなりいなくなるケースがございます。誘拐され、そして先日も殺害されたというケースがありました。あなたはイエス・キリストを信仰に人々を導こうとしている。だから、この世に存在してはいけない。そんな言いがかりをつけられ、また厳しいことを言われ、それでもなお、このお方が誠の神であり、私たちに必要な救い主であるということを伝えていこうとしている人たちがいます。そのような厳しい状況において、信仰の戦いがあり、嘆きがあり、そして悩みがあります。その言葉が紡がれているのが、この詩編第42編です。今朝は、そのような厳しい状況にもし私たちが置かれたら、いや、置かれることはないかもしれないけれども、しかし、私たちもそれぞれ信仰のゆえに試練や苦しみに遭うとしたら、私たちはどうすべきなのかということを皆さんと共に確認したいと思います。次のスライドお願いします。先に結論を述べます。42編の6節にこうありました。私の魂をなぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。 神を待ち望め。私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。このフレーズは実に3回繰り返されます。42編6節、12節、そして43編の最後に登場してきます。神を待ち望め。これが聖書の示す結論です。私たちの救いである神様ご自身を待ち望みなさいというのが神様がおっしゃる言葉であります。しかしそれはどのように待ち望むべきなのでしょうか。受動的に受け身でただただひたすら我慢すればよいのでしょうか。どうやらここにある言葉、そうではなさそうです。神様を褒めたたえる、御顔こそ我が救いと歌っているその場面がこの後に続いています。これは何を示すのでしょう。これは信仰共同体における礼拝の姿であります。もちろん私たち個人の信仰というのは重要です。私と神様の関係。神様はこのように呼びかけて招いておられる。私はその神様にどう応答すべきなのか。これは大事なことでありますが、しかしこのように教会に日曜日ごとに礼拝をするために集まるというのはなぜ私たちにとって大切なのかということもここに表されているということになります。9節にこのお方が生ける神という言葉があります。10節には我が岩なる神という言葉が出てきます。この神が目では見えないけれども私たちのすぐそばにおられ、そして私たちに対して生けるお方として我が岩なる神として語りかけ寄り添っておられるということを共に認識し祈る、それが礼拝であります。一本のろうそくが燃えるよりも数本一緒に燃えていた方がその炎は燃え続けやすい。闇の中でこうこうと輝くことができます。それが礼拝の重要性であるとここで述べているのです。ではそれはどのように実現するのでしょう。次のスライドお願いします。冒頭にこういう言葉がありました。鹿が枯れ谷で水をあえぎ求めるように神よ、私の魂はあなたをあえぎ求めます。水に飢え乾いた動物が必死になって水を追い求めている姿があります。そのように信仰者は神を、生ける神を求めなさいというのです。さらに3節で、神に生ける神に私の魂は乾く、いつ見舞いに出て神の御顔を仰げるのか。この態度こそ、つまり神様こそが私の救いですという告白がここにあります。私たちが礼拝ごとにこのように集まるごとに告白し宣言するのは、神よ、あなたを私は必要としています。私たちの救い主であるあなたを私たちは恋していますということです。聖書は水というイメージをよく用いながら私たちの救いについて語ります。さらにここでは神礼拝を求める叫び声と言ってよいでしょうか。その声を心の中で上げる、そのような姿が描かれています。神様も礼拝し、神様との交わりが深められるこの時に、私たちは誠の命と愛、そして生きることの喜びと力を得るのだというのです。私たちが生きるのに必要なのがこのお方です。そのことを共に認識しなければならないというのです。しかしこの作者はどうやらここではこの礼拝の場というものを奪われた状況、それが描かれているようであります。次お願いします。4節、昼も夜も私は涙を食物とする、人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。私は祭りに集う人の群れと共に進み、喜びと感謝の声の中彼らを神の家へと導いた。それを思い起こして私の魂を注ぎ出す。どうやら過去のことを思い起こしています。何節で、我が神よ、私のうちで魂は打ち沈み、あなたを思い起こす。ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から。ヘルモンとミザルの山、これはエルサレムから北に行ったところにございます。 どうやらエルサレムから追われ追い出され、そしてそのエルサレムの存在を確認する最後の砦といいましょうか、場所がこのヘルモンとミザルというところであったようです。おそらくバビロンに連れて行かれる、捕囚の民となろうとしている、その悲しみ、自分の育った故郷を奪われ、家を奪われ、家族を殺され、そして途方もなく異国の地へと向かう、そのようなものが、ああ神よ、私はあなたを思い起こしますと、あの礼拝の場所、あの一日、あの時、あの幸せの時間、それを思い起こしますと言っています。いわゆるホームシックのような感覚と言っても良いかもしれません。礼拝ができない、私たちは想像できないかもしれませんが、礼拝ができないというのはどういうことなのかというのを想像したときに、それは本当に悲しみしかありません。交わりがない。どう？元気？最近どう？忙しい？そういった声かけもできない。共に神様を礼拝し、共にこのお方の恵みに、愛に預かることができない。人間のこうしたつながりが欠けてしまうときにどれほど辛いかということを私たちは知っています。だとしたら、神様とのつながり、結び合わせが途絶えてしまったら、どれほど大変なことなのでしょうか。C.S. ルイスというナルニア王国物語を書いた、オックスフォードの先生がいましたけれども、彼がこんな言葉を残しています。クリスチャンにとっての問題というのは、あれもこれもそれも様々なことを求めすぎることではありません。むしろ求めるのが少なすぎるということが問題です。私たちはお祈りをするときに、神様、守ってください、導いてください、憐れんでください、支えてください、健康を与えてください、いろいろ頼みます。しかしルイスから言わせると、それはまだまだ少なすぎるんですと言っているんです。私たちの問題は、もしかするとあまりにもクールすぎて、冷静すぎてと言いましょうか、新約聖書で言っている霊に燃えてということがない状態なのかもしれません。この詩篇の冒頭にあるように、全く神様を渇望していない、つまり生ぬるい、あるいは無関心な状態と言っていいのかもしれませんし、もしかしたら自分自身の心の状態を、それを直視するのを避けるために、ただただ生き抜いている、そんな状態と言ってもよいかもしれません。必死に神様を慕い求めるとはどういうことなんでしょう。そのことを、古代教父で有名なアウグスチヌスという人が知っていました。次お願いします。告白という書物を残していますけれども、その冒頭で有名な祈りの言葉を残しています。これは以前もご紹介したことがあるかもしれません。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから、私たちの心はあなたのうちに行くまで安らぎを得ることができないのです。何を意味するのでしょう。それは、私たちの心には誰もが穴を持っていて、その穴をいろんなもので埋め尽くそうとして、何とかして満たされようとする。しかし、それは決してその穴を完全に埋めることはありませんって言うんです。神様、あなたと出会うまで、あなたのうちに行こうまで、あなたと結び合わされるまで、私たちは安らぎを得ることができませんと言うんです。アウグスチヌスをご存知の方はすぐにわかるかと思います。この人はありとあらゆることを体験し、試し、そして自分のその心の虚しさを埋め尽くそうとしました。しかし、神様と出会うまで、神様を必死に慕い求めるまで、その渇望は、その願いは満たされることはありませんでした。先週のエコノミストでありましたでしょうか、ある記事が流れていました。アメリカの Z 世代の人々が今、教会に殺到しているという記事でした。彼女たち、彼らは今まで教会に行ったこともない人たちでありました。しかし、コロナ禍を経て、 孤独感との葛藤を経て、様々なことを試して、それでも私は満たされないということを書かれて、教会に足を運んでいるというのです。私といえば、本当にこれは不思議であり驚きであります。長いこと教会に来る人がどんどん減っていますということを聞かされてきました。しかし、ここに来て若い人たちがむしろ教会に足を運んでいますというのです。これからも注目していきたいこのニュースでありますけれども、今何が起ころうとしているのか、それは神様を必死に求めようとする人が一人また一人と起こされているということです。では私たちはどうでしょう。霊的にもがくことがあるでしょうか。葛藤や戦いというものがあるでしょうか。あるいは簡単に妥協しすぎていないでしょうか。私はこの数年間、オンラインで、ズームで、ミャンマーの方々、日本にいらっしゃるんですけれども、難民として日本に来られて、そして、広島に住んでおられる方々と、日本語で聖書を読む会というですね、ことを月1で日曜日の午後行ってきています。新約聖書のペトロの手紙第1というところをずっと読み進めながら、日本語でわからないことを、言葉とかを説明しながらと思って読んできているんですが、むしろ彼らの質問は非常に鋭く、どうして神様はこういうことをなさるんですか?みたいな質問をいただきます。先日、今月ですけれども、ペテロの手紙の第一の4章の最後の言葉にようやく来ました。実に40何回目で、ようやくここまで来たんですけれども、ちょっと長いんですけれども、お読みしたいと思います。次のスライドお願いします。ありがとうございます。ペテロの手紙1、4章、12節以下。愛する人たち、あなた方を試みるために降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しんではなりません。かえってキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。キリストの名のゆえに非難されるならあなた方は幸いです。栄光の霊、の霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺しを行う者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。キリスト者として苦しみを受けるのなら恥じてはなりません。かえってこの名によって神を崇めなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来たからです。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末はどうなるでしょうか。正しい人がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから、神の御心によって苦しみを受ける人、行いをし続けて、真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。この最後の19節の、神の御によって苦しみを受ける人は、このフレーズ、ミャンマーの方たちは不思議に思いました。神様は私たちを愛してくださっているのに何を授けるんですか?でも本国では村の教会が焼かれ、自分たちの親族も殺され、クリスチャンであるということだけで命を落としていった人たちが数えきれないほどいますと語ってくださいました。現状は依然として厳しい。しかし、もしそれが神の御心であるならば、私たちを褒めますと、そのような生き方、そのような考え方が可能ですということを、この場所から熱く語ってくださいました。私たちの想像を絶するような境遇を知るミャンマーの人たちがいます。いや、ミャンマーだけではなく、その他にもたくさんいます。ある有名な人が残しました。殉教者の血は教会の種である。The blood of martyrs is the seed of the church. あまりの言葉であり、殉教者の血は教会の種だ。 私どうやら忘れてしまっているのではないでしょうか。信仰のために命を捧げる、そういう極限のその姿が、この歴史の中には長く多くの人の心を揺さぶってきました。人事だと思っていた人たちが自分事として受け止めていきました。そんな飢え渇き、死体求める姿というのが、今日の私たちに投げかけられている言葉です。ローマの信徒への手紙の5章というところがあります。次のスライドお願いします。先週の日曜日は三位一体礼拝でありまして、この箇所が与えられていました。ここにこういう言葉があります。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています。このキリストのおかげで、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を生み、品格が希望を生むことを知っているからです。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。非常に有名な言葉でありますけれども、加藤恒明先生という方がこの箇所で、山谷正吾先生という方がこの神との平和というのをどう表現したかについて表現しておられます。言及しておられます。皆さんだったらどうでしょう。神様と私の間には平和が与えられ、それをもっとよりよく理解できるためにどう言い換えることができるでしょう。山谷先生という方はこうおっしゃいました。神様と私の間のこの関係に余裕がありますと言ったんです。もしくはゆとりがありますと言いました。ゆとりがある。ゆとりがある生活をしたいなと私たちは願いますけれども、しかし神様との関係の中でゆとりがあるとは一体どういうことでしょう。それは3節以下の言葉に続くというのです。ゆとりがあるから、つまり神様によって愛され許されているということを知っているから、苦難をも喜んで誇りとする生き方が可能となりますというんです。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生む、そしてこの希望は失望には決して終わらないということを知っているというんです。当然ながらこの真実を、そのことを身をもって示されたのが私たちの救い主であるイエス・キリストです。主イエスは私たちを救うためにこの詩篇で、またこのローマ書のこの箇所で語られている、この苦しみ、孤独さ、試練というものを体験されました。ゲッセマネの、での祈りで、私は死ぬほど苦しい、そうおっしゃいました。また、今私は心騒ぐ、何と言おうか、父を私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし、私はまさにこの時のために来たのだと、十字架に向かわれる時にそうおっしゃいました。そして十字架の上で何とおっしゃったでしょう。エリー、エリー、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言いました。これらの体験は、私たちを救うためにであります。父なる神を通られたのは、私たちを神様の方へと引き寄せるためであります。ヘブライ人の手紙の12章2節にこういう言葉があります。信仰の導き手である聖者であるイエスを見つめながら走りましょう。この方はご自分の前にある喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の王座の右にお座りになったのです。私たちの救い主というのは、どこか遠くにおられる方ではありません。私たちのことをよく知っており、私たちを支え、この方を見なさい、この方もこの寂しさ、苦しみ、それを通られた方、そのお方が今なお私たちを引き離そうとせず、私たちを諦めようとせず、私たちを呼び招いているんですって言います。ローマの8章にこういう有名な言葉があるので確認しておきましょう。18 私は確信しています。死も命も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも深いものも他のどんな被造物も私とイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。これが私たちに与えられている確かなる約束です。この神様を求め、この神様を待ち望みなさいとは、こういうことを言っているのです。お願いします。私の魂をなぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか、神を待ち望め。私はなお神を褒め、顔こそ、我が救いと、我が神よ。私たちがこのように礼拝に集う、私たちの心は清められ癒されます。失望が希望に変わります。神を待ち望めと声かけられ、神様助けてください、あなたこそが私の救いです、あなたこそが救い主、私の神です、そのように告白することができるようになります。打ち沈むような、うめくような経験がないと思われる方も、いつかそのような境遇にあったらどうすべきか、ぜひ考えていきたいと思います。答えは明確。聖書は明確です。待ち望みなさい。救いはこのお方にあるのだから、神を信じなさい。冒頭で子たちの経験について少し、彼らが受け入れられ、父親がその罪を犯してしまったにもかかわらず許され受け入れられた。これが神の愛です。父親の失態と悲しい事件の後、彼らは熱意を持って主に仕える、そのようなものに変えられました。主なる神様を慕い求めました。渇望しました。この深い人格的な、実存的な関係を求めました。これがキリストの福音です。福音を受け入れ、自分ごととして歩もうとした人の姿であり、言葉であります。私たちにもこの言葉、この神様の約束があっています。最後にもう一度、再度お願いします。鹿が枯れ谷で水をあえぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたをあえぎ求める。私たちも同じ、喘ぎ求め、慕い求めながら、今週歩んでいきたいと祈ります。お祈り。父、子、聖霊なる神様、あなた私たちを愛してくださっています。私たちを豊かに、ベストな状態で生かそうとしておられます。応答する形で、私たちがより深く、あなたを慕い求めることができるよう助け、導いてください。自分をしている私たちをお許しください。あなたが私たちの救いです。あなたが私たちの力です。希望です。あなたとの関係の間に平和が、ゆとりが与えられ、ますます深められ生きていくことができるように、この礼拝が豊かに用いられますように祈ります。今週のそれぞれの営みをあなたが憐れんでください。その中であなたをより慕い求めることができるように共に歩んでください。この恵みの場からどうぞ私たちを送り出してくださり、あなたの祝福を携えて、私たちの家族、友、職場の者、同級生、そして社会の一人一人すべてのものの上に、あなたのこの恵みを分かち合わせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。